おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
西郷が死にましたという報を受け取った大久保。ほとんど虚脱状態だったみたいです。大久保って変ですよ。
はい。
西郷が死んでから数ヶ月経った後でありますが、大久保の知り合いで文章の才能がある重野康重という人物。この人を自宅に呼んで、西郷の伝記を書くように命令してるんです、
うん、
異常ですよね。殺した党の本人が、うん、西郷の伝記を書いて多聞せって頼むんでありますな、うん、その席でいかに西郷と仲が良かったかを大久保は語り続けたらしいですよ、
う
ん、西郷が死にたがるのを自分が、あんたが死になったら俺も死によって小刀を二人で振り回したことがあるんだとか、最後にちゃう母さんが優しくてよが食う飯がなく黙って並ぶと黙って出してくれたさとかって、今ちょっと沖縄なまりが入りましたけどまあいいや、そういうのをどれほどの親友であったかをしきりに周りの者に話した、
はい、
また実の弟の西郷継道、あるいはいとこの大山巌、後に活躍する軍人、政治家なんでありますが、このお二人も西郷隆盛が死んだことにより、虚脱の人となり、職を辞したいと大久保に泣いて頼んだという。大久保は必死になって止めているんですね。司馬さんは書きます。西郷の死後、すべての権力は、この大久保に集中した。おそらく日本の歴史史上で織田信長以来の権力のトップに立ったであろう。彼が日本を支配する権力のトップに立ち、ポリス制度をフランスから移植し、推進した、警察官僚であるところの、川地は、薩摩藩における最大の成功者、出世頭となった。うん、二人にとって全く気の毒なことは、大久保も川地も、その党の薩摩から最も嫌われた鹿児島県人となったわけでありますですね。
はい、
私もね、そんなことは一瞬信じがたかったんでありますが、司馬さんが書いていらっしゃいますけども、大久保の実家などは、陶石で半分家が崩れるというような、石を投げ込む人が多くて、
はい、
川地に関しましてはふるさとでは恥、そういう名で呼ばれたそうであります、うん、この人たちは日本の近代化のために必要な人材だったんであります。今の官僚制度作ったのは大久保でありますし、
はい、
今の皆さん安心してくださる警察制度を作ったのは川地でありますから、うん、本当に日本国のために。だけどふるさと鹿児島では結構辛い目にあったという、うん、そして菅さん、西郷の死からわずか6ヶ月ですよ。明治11年5月14日東京紀尾井町、日テレの反対側のとこですな、
はい、
そこで大久保は暗殺されます、
はい、
これはね、暗殺のうちにも入らない。これはあの加賀藩士の不平分子が数名で大久保を殺すんですけども、殺すってね、宣伝しまくってんですよ。それをね、川地が取り上げてないんですよ。何かというと、大久保が殺せるはずない。
はい、
舐めてんですよ。
うん、
大久保を殺せるのはこの世の中に西郷しかいないという。その西郷を大久保が殺した以上、大久保を殺せる人はこの世にいないという。
はい、
川地は全く油断していた。東京警視庁の頂点にいながら、大久保に警護をつけなかったんですね。うん、大久保を殺せる者などこの世にいないと固くなに信じて、加賀の不定老者は野放しにしておった。彼らを見下していた。その隙を突かれたんですね。うん、その大失態から川地は、かなさん、ノイローゼになるんだ。そして、その翌年、明治12年、船旅の途中で死んでしまいます。
はい、
川地も死ぬんですよ。
はい、
すっごいですね。一部では、川地は毒殺されたんじゃないかと、薩摩の人間に、
はあ、
でもう一つの説がですね、こんなことはないと思いますが、川地の枕元に亡霊の西郷隆盛が立って呪い殺したという、
は
あ、そういう説があって、 錦絵になったりしてますよね。
ああ、そうなんですか。
なってます。
へえ。
この時にあの金星かなんかの大接近があるんですよね。
へ
え。西郷が死んだ翌年かなんかに金星大接近がある。
おお。
その星のことを西郷星って呼んだのよ。
へ
え。西郷隆盛の無念が日本に現れたっつってね。
はい。
この川路の死をもって西南戦争というのはすっかり過去の歴史になってしまいます。このエピソードを最後にして。飛ぶがごとく全7巻は終了するんでありますが、司馬さんの7巻まで書き終わった一文が実に深々とした一文であります。薩摩における数百年の何事かが収束した。まるでろうそくの火を吹き消すように終わるのであります。さあラスト1日何を語りましょうか。ネタはないんでございますがこうご期待。